皆様、いかがお過ごしですか？花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はイザヤ書を学んでいますが、今週第5課のテーマは、意図高き神の君。暗唱聖句はイザヤ9章6節です。口語訳聖書でお読みします。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。イザヤ 9-6。 テキストの34ページにこう書かれています。平和は人類の手の届かない永遠の夢です。有史以来世界が全く平和だったのは歴史のわずか 8% に過ぎません。この間少なくとも8000の条約が破棄されています。すべての戦争を終わらせる戦争となるはずであった第一次世界大戦後の半世紀の間でさえ、戦争のない平和な時間は1年のうちのわずか2分間しかなかった計算になります。多くの人が平和を求めているはずなのに、それをなかなか得られないのはなぜでしょうか。今週は真の平和をもたらすことのできる唯一のお方について学びます。日曜日のところをお開きください。イザヤ8章21節と22節には、まことの神を離れ神霊術に頼る人々の悲惨な状況が描かれていますが、そんな中にあってガリラヤ地方の人々が栄光を受ける民として選ばれています。それはイスラエルの領土で最初に征服された地域でもありました。神様は最も困難な中に置かれている人々に大いなる光を示してくださったのです。この箇所は後にイエス・キリストがガリラヤ地方で御国の福音を宣言し、病人を癒すことによって希望を与え、悪霊に取り憑かれた人々を悪霊から解放することによって伝道を開始されるということを指し示していました。マタイ24章では、紀元70年のエルサレムの滅亡が世の終わりの滅亡と関連づけられているように、聖書は旧約時代に起こった出来事を新約時代に起こる出来事としてあらかじめ示すことがたびたびあります。月曜日のところをお開きください。イザヤ9章5節と6節に出てくる一人の緑子にはさまざまな称号がありますが、これに当てはまるお方はただ一人、神の御子にして創造主なるイエス・キリストだけです。ナザレのイエスこそは旧約聖書に記録されていた預言を成就する救い主だったのです。火曜日のところをお開きください。問い6にありますが、このイザヤ9章7節以降に書かれている神の民の苦難に関する箇所をレビ記26章14節から39節の箇所と比較してみてください。そこから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。もし神様がご自分の民を滅ぼされるのなら、すぐにでも彼らをアッシリア人の手に渡すことができたはずです。しかし神様は第二ペテロ3章9節にあるように忍耐深いお方です。獅子の時代がそうであったように、神様は神の民にある程度自らの愚かな行為の結果を体験させようとされました。悔い改めへと導くためです。それでも彼らがなおも罪に執着し救いへの招きを拒んだとき、神様は段階的にその保護を取り去っていかれました。しかし彼らはなおも背き続け、結果的には神様にできることは何もなくなってしまったのです。神様は私たちが心から 神を愛することができるようになるために自由意志を与えられましたが、その賜物を誤って用いることの結果が実物教訓としてここに示されています。水曜日のところをお開きください。神様は背き続ける民に対して、それでも救いの約束を果たすためにイザヤ11章にエッサイの株から一つの芽が出ると救い主の到来の予言を明確にされました。特にこの章はキリストの初臨と再臨が一つの光景として描かれている箇所でもあります。初臨に関する予言をイエス・キリストの生涯を通して成就させ、約束を果たされた神様は同じように再臨の約束も果たしてくださいます。私たちはこの箇所を期待を持って瞑想しながら主を待ち望みたいと思います。木曜日のところをお開きください。イザヤ12章は憐れみと力に満ちた慰めのために神に感謝を捧げる短い詩編賛歌です。問い12にこの賛歌を黙示録15章2節から4節のモーセと子羊の歌と比較してください。両者は神に何を賛美していますかとありますが、この箇所は航海においてエジプトの軍隊から救われた時のモーセとイスラエルの民の賛美と似ていることがわかります。この時の経験の本質についてテキストにこう書かれています。主は救いを与えるだけではなく、主ご自身が救いです。私たちのただ中におられるイスラエルの聖なるお方は私たちのすべてです。神が私たちと共におられます。イエスは奇跡を行われただけではなく、肉となって私たちの間に宿られたのです。イエスは十字架の上で私たちの罪を負われただけではなく、私たちのために罪となられたのです。イエスは平和を生み出すだけでなく、私たちの平和そのものなのです。私たちが心を救い主に対して完全に明け渡すとき、主ご自身が私たちのうちに生きてくださり、御業を行ってくださるのです。主は私たちがどんなに努力しても自分の力では決して成し遂げられないことをしてくださいます。だから賛美が生まれるのです。ですから、もし私たちのうちから賛美が溢れ出ていないのなら、それは私たちがまだどこかで神様に明け渡さないまま、自分で何とかしようとしている部分が残っている証拠なのかもしれません。イエス様は、平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろうと言われました。誰もが平和を願っているにもかかわらず、私たちの日常生活を見ても、国際政治を見ても、それを実現することは本当に難しいということがわかります。なぜでしょうか？それは、多くの人が真の平和を求めていながら、実はそれが何であるかをよくわかっていないからなのかもしれません。ヨハネ14章27節で、イエス様はこう言われました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな。またおじけるな。平和をもたらすのは実は私たちではなく、キリストご自身であるということがわかります。しかもそれはこの世のものではないキリストの平和です。このキリストの平和に預かったものだけが真の平和を内に持つことができるのです。そして自分自身の内側にこの平和を作り出すことができたものが、周りに対してもこのキリストの平和を作り出していくことになるのです。では、キリストがもたらす平和とは何でしょうか。 それは罪によって断絶していた神との和解です。私たちの心をキリストに完全に明け渡し、平和の君であるキリストに来ていただき、平和の君に私たちの心を支配していただきましょう。神様はすべてのアドベンチストを和解と平和の使者として用いようとしておられるのです。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、ローマ5章10節から11節、エペソ2章14節と16節を読んでください。イエス・キリストがあなたにしてくださったことは何でしょうか。第2番目、あなたはキリストの平和を体験していますか。もしそれを体験していないのなら、何が問題なのでしょうか。あなたと神様を隔てている何かがないか、祈りのうちに考えてみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。